101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。もう冬が近づいてまいりましたけれど、皆さんお元気でしょうか。今日は私ちょっと珍しいところへ寄せてもらってますよ。西国街道の話を先週していただいたんですけれど、西国街道っていうのは今は皆さん171号線のことを西国街道、西国街道とおっしゃって、でも本当の西国街道はそうではなくて、今の西国街道171号線のやや北側、向こう側からずっと東南、西南へ細い道があるんです。これが西国街道だった。今でも西国街道と呼ばれる人もいるようですけれど、この道が阪急電車の門戸駅のすぐそばの踏切を越えて、さらに西南へ進みます。川沿いの細い道なんですけど、割と人通りが多いんです。でもう少し行きますと三叉路に出まして、ここから右に曲がると宝塚へ行く道という、これまた有名な道なんですけれど、剣道ですね。この道を右へ曲がります。西国街道と離れまして、やや行ったら100メートルほどですかね、きれいな丘がありましてね、小高い丘のふもとのところになんと立派な門がそびえてるんですよ。これは普通の日本の門じゃなくて、西洋の門ですね、コンクリートで作られた大きな門が構えてるっていう、ここを入り口、そこがまあ入り口で、誰でも入れるわけではなくて、守衛さんにお断りせないといけません。そこから入ると山の中へ入っていくわけです。おお、もう本当によく茂った森の中を細い小道があります。それを、曲がりくねった道なんですけれど、ずーっと上がって、相当上がったところにパッと開けたら、そこが、神戸女学院という学校なんですね。日本である学校とはちょっと雰囲気が違う。大自然の中に作られた学校というような、こんな雰囲気の学校、実は私、西宮が文教住宅都市と呼ばれるようになった元はこの神戸女学院さんと、もう一つ上の関西学院さん、この二つの、有名な学校があるがゆえに、西宮が文教住宅都市を名乗れるようになった、その一番初めのところやということを肝に銘じて皆さんにお知らせしたいと、このように、神戸女学院がどんな学校なのか、今日は神戸女学院総務部長をしていらっしゃる井出さんお会いしまして、いろいろお話を聞きたいなと思います。井出さん、こんにちは。
こんにちは。
突然にお邪魔しましてすみません。
どうぞよろしくお願いいたします。お忙しいところ
よろしくお願いいたします。
いえいえ、光栄です。
井出さんも神戸女学院のご出身でいらっしゃいますか？
そうです。中学、高校、大学と。実は母もそうでして。
あらば、そうで
した。で、母の同窓会についてきて。
はい、学校見られて。
はい、私ここにしたい。で、私にと一緒についてきた妹も。
はい。
はい、
そうなんですか。
もう、はい、
もうここへ足を踏み入れられたらここへ行きたいと思うような感じ、
はい、そうですね、
だったんですね。そうですか。神戸女学院についていろいろお伺いしたいと思います、はい、教育要覧っていうね、本が西宮市に発行されたものがありました。それを見ますと、西宮に来られたのは昭和 28年9年のあたりやというふうに。
あの昭和8年に、
そうですか、
はい、こちらに、あの1933年にこちらに来まして、ただあの昭和8年に来た時にはまだ、うん、あの竹中工務店さん工事中で、
ほうほう、
ですから竹中工務店さんの記録には、はい、あの竣工は昭和9年ってなって、
そこに
ずれてるんですけど、私たちは移転は昭和8年1933年、
学校として組織ができたのは昭和8年
です。学校が創立したのはもともと神戸、
もともとは神戸、
はい、あの神戸の町に県庁からちょっと北に上がった辺なんですけれども、はい、そこにあの初めての校舎が、
ここも環境ええとこですね、
はい、そうですね、あのちょうど明治になって、
はい、
まあ、宣教師の先生方が来られて、
はい、
でそこにあの女性の宣教師の先生方も来られて、はい、女学校を作りましょうということで、
は
い、で1875年明治8年
の明治8年、
はい、
に一番最初に学校
が、はい、あのもう本当に木造校舎一つからそのあの神戸の校舎は始まったんですけれども、
それがスタートです。
はい、それがスタートです。
その頃神戸女学院とおっしゃったんですか？
あの初めできた時は女学校って言ってまして、
はい、
あの英語はガールズスクールっていう、
はいはいは
い、いう名前だったりしたんですけれども、あのちょうど同じ年に京都に同志社さんができてまして、
あ、そうですか、
あの同志社さんとうちはキリスト教の教派が一緒なんですね。
はははで兄弟校みたいな。
そうなんですね。それでだからあちらがボーイズスクールでうちがガールズスクールみたいな感じで、
ボーイズスクールとガールズスクール、は
い、で日本語にしたら女学校みたいな。
そっから、女学校、
あのそこからいくつかあの、まあ、呼び方の変遷がありまして、はい、今神戸女学院っていう名前。
あ、そうですか。じゃあ、まあ、ここに西宮に来られた時はもう神戸女学院
になってました。
来られたわけですね。はいはい、あ、そうです。一番最初は宣教師さんが作られ
た、はい、宣教師の、はい、アメリカンボードっていうボストンに本部がある、
はいはいはい、
まあ改宗派っていう教、あのキリスト教のプロテスタントの教派があって、まあであの同志社さんとかうちとかがそうなんですけれども、あのそこの宣教師の先生が日本へやってこられて、でまあ、ちょっとあの東京にはもう少し早い時代から他の教派の学校が入っていたので、まあ、あの組合派、あの改宗派は神戸へ来て、あの神戸で
学校を始めて、ね、宗教団体の中のいろんな事情もあるし、
あ、そうなんです、いろいろね、
外国どこから来られたんですか？
アメリカ、
アメリカでできた学校なんですね。
で、あ、いや、アメリカでできた、宣教団体が日本へ来て、あの作った学校
で、ね、日本で学校を作ろう、
はい、日本で学校を作ろう。
で、なんであの神戸が選ばれたんでしょう？神戸はいわきですけど、
まあ、他の、まあ、あの宗派の学校がまだ進出していない場所っていう、うん、
ね、
はい、だから東京ではあの同じ女学校でもフェリスさんとか、あと、まあ、共学ですけど明治学院さんですとか、はいはいはい、青山さんですとか、そういうところはうちよりだから創立が古いんですけど、東京にはもうあのいろいろ学校ができてましたので、うんうんうん、まあ、あの
関西
に来て、は、まあ、大阪とか神戸とかでちょっとどうしようかなって言ってる中で学校ができていったっていうことです ね、 ね、
まあ、神戸 の、 あの学校っていうのはあの山の手で非常にいい環境だったということもあの聞きましたけれど、せっかくそこで作られた学校西宮に移転された何かありましたですか？
あのやっぱりあの学生が増えてきまして、はい、まあ、あのやっぱり町の中ですから、うん、そんなどんどんこう土地があるわけではありませんで、で初めあの明石の方に専門部、はい、だからあの上の学校だけ移転しましょうかっていう話もあったんですけど、はいはい、やっぱりあの学校ごと移転できる場所を探しましょうっていうことで、神戸から西へ行こうという計画してたところを、うん、あの東へ行って、たまたまこの土地が見つかってあのこちらへやってきたっていう。
なるほどね。あの今は学校ができてるから、あ、なるほど、あそこはいい場所やなと思いますけれど、この岡田山っていうのはあのなだらかな丘になっていて、でその後ろに上ヶ原というのが広がっていて、本当にあの、まあ、農耕地でもあったでしょうけれど、はい、あの自然が残されたいい場所だったと思いますし、
そうですね、
まあ、ええところを選ばれたなとさすがという感じなんです。 ああ、そうです。で、建物ですけれど、はい、当時にしたら随分ハイカラやったんちゃうかなと思うんです。
そうですね。
ねえ、はい、
まあ当時うちがの岡田山のキャンパスが竣工した時、まあ、宮殿が丘の上に現れたみたいな。
なるほど、まさにその通りで。
新聞記事も残っていますね。ね、
はい、建物はいっぱいありますが、ほとんど全部統一された壁はクリーム色、
はい、
そして屋根はいろんなこう明るい色の
色瓦、はい、
レンガが乗っていて、瓦が乗っていて、
はい、
そして周りの景色というのは、今はまさにこの秋で紅葉の季節です、はい、大きなイチョウの木が
校舎
を覆うようにな、
はい、
広がっていると、ね、この木はすごいです ね、
イチョウの木、この中庭の向こう側のところにあるのが、はい、なんていうのか、銀杏がなる、割とね、芽株は少ないんですけどね、大きい蝶がこことここと、あとこちらにもちょっと、神戸から連れてきた木もあるんですけどね。
はい、冬には、まあ一般のものは入ってこれないわけですけれど、クリスマスのイルミネーションもされて、
ね、
独特の雰囲気というか、はい、なんかこの辺、この学校の岡田山の上のこの一部分だけが別世界になる。
クリスマスツリーを、
はい、
2、3年前にちょっと買い替えまして、
そうです
か、はい、ちょっと素敵なのになってますから、いいですね、ご覧になってお帰りください。
さて、その神戸女学院っていうのは あまりにも有名で、おそらく全国から目指してこられるんじゃないですか。
まあ、結構遠くからいらしてる方もいまして、ね、まあ、ご家族がちゃんと寮がございますので、
はいはいはい、
で下宿形式ではなくて、はいはい、本当に社官の先生がいて、教育寮っていう形になってますので、まあ、安心して預けていただいてる。
そこには寮母さん、お母さんがいらっしゃる。
はい、そうです。
でもちゃんと食事から何からみんな、
ね、お食事はね、はい、1995年の阪神淡路大震災までは、うん、お食堂があって、で、はい、お食事も出していたんですけれども、はいはいはい、阪神淡路大震災で寮がちょっと壊れまして、建て替える時に、はい、新しいスタイルっていうことで、今は自炊する。
あ、そうですか。
各階にちゃんとお台所があって、あ、まあ、みんなで共同でお料理できるような。
それでも、まあ、家の中でみんなで料理を作りながら一緒に食べたりする、
はい、そうですね、
そういう独特の雰囲気があるわけですね、はい、
まあ、だからお台所でお食食事みんなでしたりできるようにもなってまして、
そういう家庭的なところもあるという、この女学院の目指していらっしゃる人物、まあ、教育の目標といいますか、はい、どんな人間を作ろうとしていらっしゃるか。
まあ、キリスト教主義リベラルアーツ教育っていう言い方をしてるんですけれども、はい、自分のためではなくて、うんうんうん、未来を生きる人たちのために、うん、自分のためだけではなくっていう言い方っていうのは、
もちろん自分のためはありますけどね、
っていうのが普通なんですけれども、はい、そうではなくて、自分のためではなく、
はい、
未来を生きる人たちのために自分の得た力を使うこと、その使命を一人一人が見出すって、
なるほど、
この山でこの環境で過ごす中で、そういうものを一人一人が見出してほしいっていう、ね、はい、教育。
そういうためにはこういう自然の環境というのは必要だったわけ、
はい、そうですね。でこの中庭を囲む4棟なんですけれども、うん、今いらっしゃるのが総務館って言いまして、総務館、
はい、
まあ、礼拝堂とか講堂とか、はい、両方、まあ、礼拝とかをする施設があって、はい、で文学館と理学館があって、でこの向かいに図書館がある、
はい、
で、
はいはいはい、
まあ、だから頭と心と文系理系っていうのを兼ね備えた、ね、一つの体になる、だから全人教育っていうことを、建物が私たちはそういう教育をしますっていうことを表彰しているという意味で、とても
そういう建物も単なる建物じゃなくて、主義主張を表現している建物、
はい、そういう教育を私たちはしますよというのが、この中庭の作りなんです。
ああ、そうですか。 この建物とっても有名な建築家の方が作られたと聞いておりますが、
はいはい、ウィリアム・メレル・ボーリズさんって言って、
ボーリズ、
はい、アメリカから来られて、
はい、
まあ、結局太平洋戦争の時に日本に帰化されて、うん、今近江八幡日本で眠ってらっしゃいます。日本へ、まあ、だから英語の先生として来られて、
はい、
でその後、まあ、建築を始められて、まあ、いろいろ他にもメンソレータムの販売ですとかされて、で、まあ、日本中に1500ぐらいの建物が多分今でも、ただなかなか維持するのが大変なのでね、なんかえって言ってる間になんかなくなってしまった建物とかもあるんですけども、すごく、
ね、建築家として日本に招かれたんじゃなくて、日本に来られてから建築家になられた、
はい、初め英語の先生で大見八幡に来られて、でまあバイブルクラス、聖書のクラスをしていたら、はい、大見の辺って、まあ、やっぱり仏教が盛んな国で、まあ、ちょっと学校クビになってしまって、はい、どうしようかなっていうことで、伝道に来る前に考えていた建築の仕事を始めて、まあ、それが大きくなって日本中に愛される建物が残っている
ってい
う、はい、そういうことですね。
そんなにたくさん の建物を日本で作られた方、はい、その方の一つの作品がここに残っている。
そうですね。
なんとも美しいですもんね。ね、本当はこの丘へ登ってきたら入り口から全く見えないですから。
はい、関学さんも同じボーリズなんですけど、関学さんはこう正門の前に立ったらドーンと芝生があって時計台が。うちは女の子の学校ですので、入り口に立っても。
中は見えない、
はい、で許された人だけが通って、そうそうそう、山の上に登ったらパッとこう視界が広がる
とそうですね、
はい、
本当に来られた方はおそらく上に上がってこられたらびっくりされると思いますけど、はい、
そうですよね、
森の中にこんな綺麗なところがあるんだなというのが、
はい、で世界が広がる、
本当そうですね、キリスト教に基づいて、国際理解とか、
はい、
あるいは自由とか自立とか、はい、
そうですね、
いうことを大事にされている
、はい、なんていうのか、最初の校長先生が、うん、まあ、なんかこううつむいてちまちまって内股で歩いてた子たちに胸を張って、うん、
なるほ
ど、ちゃんと顔上げて歩きなさいっておっしゃったんだっていう話が伝わってますよね。だからなんか、まあ、女学院の子は生意気だみたいなこと、
そんなことはないと思います。我々の放送の中まで桜 FM の中心的な方で増井貴子さんっていうアナウンサーいらっしゃいます。超ベテランでございます。まあ、そんな方とか、あるいは西宮の文化の中心的な存在なんですが、絵画を描かれるも方もいますけど、洋画ですね、アルブラエ、それからデザインなどをされる方で、今竹みどりさん、
はい、
ご存知ですか、
はい、学校のいろんな建物のこととか、はい、ここにこれつけるんだったら色どうしましょうみたいなことずっと、
やっぱりしていらっしゃる、ね、
はい、これ今竹さんのデザインなんですか。
その、パンフレット、はい、重要文化財神戸女学院と、は
い、これ、はい、このなんかビラビラのこういう形にするのを作りなさいって
言ってデザイン、今竹さんのプランで、はい、書いてありますが、デザイン今竹みどりと書いてありますが、
これ今竹さんの作品です。
私どもお父さんが今竹七郎さんという画家でいらっしゃって、ずいぶん可愛がっていただいたんですけど、
そうなんですか、
今竹さんもこちらのご出身と聞いて、
はい、そうです、
なるほどな、あなたは自由だし自立してるし、作品もいいものを作られるし個性的だし本当に女学院の人やねって話をしたことがありますけれど、どなたにお伺いしてもこの女学院の A級の標語は愛心、
愛
林、
はい、だから
これはどんなことなんでしょうか。
ま、聖書の中で、はい、一番大切な掟は何ですかっていうことを、はい、イエス・キリストが聞かれて、
ええ、
まあ、 心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさいっていう、うん、だから神を愛すっていうことが一番大事で、うん、第2もこれと同じように重要です。隣人を自分のように愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい、だから神を愛し人を愛して生きるっていうことが、まあ、あの神戸女学院では一番大切にされている、まあ、標語であるっていうことですね。
そういう言葉についての特別の授業とか、特別の何かそういうお話を聞く機会なんていうのが生徒さんにはあるわけですか？
中高部の間は聖書っていう授業がある、
うん、ああそうですか。
で大学になりましたらキリスト教学っていうのが必修でありまして、あ、あるんです
ね、宗教を学ぶっていう、
まあはい、まあ、そういう授業の中でも学びますし、うん、あの毎日あの中高部も大学も礼拝をしておりますの で、うん、礼拝の中でそういうお話を聞くこともございますし、
いやいや個性を磨きながら特殊な知識、独特の知識を身につけ、さらにそういう人に対する愛の心といいますか、隣人を愛する心というのを育んでいかれる、
はい、
だから本当にあのそういう今言ったようなことを身につけられた女性あるいは人間っていうのは、世の中のどこへ行ってもみんなに大事にされる愛される存在になるだろうなというふうに思いますね。あの普通の、まあ、学校たくさん、西宮には学校がたくさんありまして、あのそのためにもまたあの文教住宅都市と言ってるわけですけれど、はい、あの本当にこちらの人づくりの目標というの独特で、で普通の学校で校長先生が変わられたら校風が少し色が変わるというふうなこと聞いたりしますけれど、こちらの場合は絶対にそれはないという、はい、
そうですね、まあ思いはつながれて代々つながれていっているっていう、ね、
そうですね、はい、何年卒業の方にお話を聞いても同じ答えが返ってくるやろなというそんな感じがしますね。
そうですね、
あのようこそ西宮に来てくださったというあの気持ちを我々誇りとして持っていますが、あの本当にあの岡田山というとっても恵まれた綺麗なあの美しい環境の中で、しかもひっそりとあの下の町の中の雰囲気からは隔離された形で、教育に専念できる、学習に専念できる、はい、そういうふうな学校がここにあるということ、とっても嬉しいと思いますし。
ありがとうございます。
これから先にあの重要文化財に建物が指定されたということ、はいはい、これは大きな意義があることではない
ですか？そうですね。まあ、それより前に、はい、あの登録有形文化財っていうのに登録されました時に、はいはいはい、まあ、十分になってしまいますと、はい、あの使ってますのでね、
ちょっと触れない、
あの記念館とかいうので鍵かけて閉めとく建物一つっていうならいいんですけれども、まあ使ってますので、まあ、十分はもうないかなって思ってた時に、うんうん、はい、やっぱりあのこれからあの補修とかしていくことも考えて、うん、あのそうなったら、まあ、あの十分になっておけばいただける補助金とかも変わってきますので、はいはいはい、十分になることを考えませんかみたいな、十分ってそのなりますって言ってなれるものではないんですけれども、 はい、それのための、まあ、準備委員会みたいなのを作りませんかっていうお話をいただきまして、実はあの、はい、1年かけてみんなであのこういう、
うわ、
あの岡田山へ来て、まあ、あの80年経ったからこういう報告書を作りましたということで、まあ、文化庁の方にあのこういうものでございますっていうものを出しましたら、あの普通なんかこういうものを出してから5年とか10年っていうこともあるらしいんですけど、すぐその半年後ぐらいに視察に行きますっていうお話いただいて、でだから2012年にちょっとお話いただいて、まあ、1年かけてこの報告書を作って、まあ、でそこから半年後に、うん、あの文化庁の方が視察に来られて、うん、でまあ言ってもこの、 あの中庭を囲む4棟ぐらいかなと思っていたら、うん、もう全域させてくださいっていうお話で、ね、とかいうか、
本当はあの 統一感があると言いますか、
そうですね、
建物全体どこを見てもつながってる感じがするという、
はい、まあ、雨が多いので、はい、ちゃんと傘をささずに動けるように渡り廊下がついているっていうのも、
あ、そうですね、そうですね、中庭を囲んで、はい、きっちり建物が揃っている という、
は
い、
で、まあ、あ、向こうの方の体育館行く時も、はい、中高部の校舎に行く時もちゃんと渡り廊下があるっていう、
ですね、
で、まあ、全域を指定させてほしいというお話をいただきまして、あ、 まあ、それに向けて準備をしまして2014年の9月に、うん、まあ、重要文化財神戸女学院という、だから重要文化財神戸女学院何々館っていうのではなくて重要文化財神戸女学院という名前で、ね、まあ、全域十分の指定を受けたということです。
学校全体が重要文化財だという、
そうですね、
まあ、そんな学校がある西宮家のはみんなに好かれるはずやなという気もしますけれど、めったに、外から来て見られることはないんですよ、はい、
まあ、重要文化財になりましたら公開する、あの義務が生じますので、まあ、学生さんたちをプロジェクト科目っていう科目を大学で作っていただいて、それを受講していただいた方にツアーマイスターとして学校のご案内を担当していただいておりまして、はい、今はちょっとコロナで中断しているんですけど、いつもでしたら何日と何日とでこういうツアーやりますよっていうのを、うん、ね、まあ、ご案内を出したら、まあ、皆さんが申し込んで来てくださるっていうような、
また、は
い、
教育委員会の文化財課などで重要文化財のある重要文化財として指定された学校ということで見学会を催したりすることがあるかもしれません。
そうですね、
またよろしくお願いします
。西宮の方、西宮からの依頼でさせていただいている、ね、ツアーもございますよね。
そうですね、はい、今日はめったに足を踏み入れることのない神戸女学院という、学校全体が重要文化財に指定されている学校、初めてお邪魔させていただきます、井出さん、総務部長さんにお話を聞かせていただきます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。聞き出してくださいました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。